にちは、北摂情報学研究所亀田です。今日はですね、北建ウェブテラコヤの2回目としてですね、アイデアと理解、そして世界を勝手に分ける脳とまとめる脳ということについて話をしていきたいと思います。で、本日はですね、僕の聞き役として、弊社スタッフの藤田が、担当をします。
よろしくお願いします。
で、今日はですね、今日の目的なんですが、この、授業のまずですね、アイデアの構造というものを理解しようということです。で、単に、アイデアっていうのはですね、ぼやんと、前のいろんなビデオでも話しましたけども、何事もですね、深く考えていくためにですね、その一つとして、アイデアっていうものもですね、なんとなく言葉は知ってるけども、構造まではそんなに考えたことがないと思うので、その構造について説明をしていきます。で、それでですね、その構造が分かってくると、実は同時に理解するということについてもよく分かってくるんですね、構造として。で、その両者のことの関係性ということを、今日は深く探っていこうと思います。で、この、探ってもらった結果ですね、理解力をアップする方法ということが分かってきます。要は、例えば、そうですね、最近の例でいくと、ゴルフ理論っていうのがあって、ゴルフのことをしっかりリズムで実は考えていくと、そのリズムもなんか表面的なリズムじゃなくて、人間の五感だったりとか、感性だったりとか、無意識とか、関節のこととかいろいろ考えていくと、結構シンプルな形になるとは思うんですが、最近趣味で勝手にゴルフ理論を自分なりに考えてるわけですけども、で、そういうふうにしていくと、構造が分かってくれば、ゴルフっていうか、その、腕の、振り方とかスピードを上げるということが一体どういう構造なのかっていうのが分かってくると、そのゴルフのスイングが速くなったりするわけですね。で、じゃあこういう練習すれば練習うまくなるんじゃないかということが分かってくると。ですから構造を知ればですね、そこから逆算して方法論っていうのはいくらでも考えられるわけですね。だからアイデアの構造と理解の構造を知ることで、アイデア力をアップさせて理解力もアップさせようというのを今日はやっていきたいと思います。で、この時にですね、最終的には、理解というところの中に、違いというものを意識することによる様々な、ものの見方の変化というのがあるので、それがですね、アイデア力、理解力にも非常に重要なので、こういったことの話もしていきます。今回も多分、結構盛りだくさんというか、多分一回聞くだけだと分かんないような話をしていく可能性がありますので、ぜひですね、何回も、見てもらう。見るのが大変であれば、音声はなるべく今回から20分ぐらいで分割する、つもりですので、分割したやつを、流し聞きでいいので何回も聞いてもらうといいかなと思います。じゃあですね、ちょっと進めていこうと思います。まずですね、アイデアの定義から始めたいと思います。で、アイデアっていうのは、一言で言って世界を変えてきたものがアイデアって言えます。で、これはどういうことかっていうと、今僕たちが目に触れるものは誰が考え出したもの、必ずほぼ全て、自然っていうものももちろんアイデアに広く捉えれば入って、例えば森っていうのがある。で、森っていうのがあった場合に、その森も実は誰かが森って名前をつけて、どっかで、ああ、こういうものを森って言うんだって習ったから、森って認識してるわけですね。だから、すべてのものは、目に触れるものはすべてがアイデアだって思ってもいいわけです。だから何かの名前がついてるものは、実は全部、誰かが考えた、みんなで考えたかもしれませんが、人間が作り出したものだから、すべてアイデアだっていうふうに言ってもいいわけですね。で、それぐらいちょっと、アイディアっていうのを広く捉えてみます。で、もちろん、いわゆるよくアイディアというものイコールブレイクスルーって考えられる場合もあります。で、これは狭い定義で。で、例えば、そうですね、ポストイットっていうのがありますね。付箋ですかね。どこにでもペタペタ貼れるやつ。あれはアイディアって言いつつも、いわゆるブレイクスルーですよね。いわゆる、つかないノリが偶然実験でできちゃって、でつかないノリどうしよう、こんなのできちゃったって、すごく粘着力弱いと、使い物にならないなってほったらかしてたら、その研究者の奥さんが いろんな紙をペタペタ貼って剥がしてまた貼ってっていうことに利用してるのを見て、ああこんな使い方があるんだって新しい文房具ができたわけですけども、これはもちろんアイデアって分かりやすいんですけど、実はもう少しアイデアっていうのを広く捉えてもらって、まあ、人間が作り出したもの全てアイデアっていうふうに考えていこうと、今回この場所では。でそうやって考えていけば、まあ、小さな改善はもちろんアイデアになりますし、で後でこれ分かっていきますけど、今は意味が分からないと思いますが、理解するということ自体もアイデアになってきます。でじゃあ今からこのアイデアって何なんだっていうのをもう少し構造の面から話をしていこうと思うんで、でここに書いてるポイントと書いてますが、構造を知れば納得できると思いますので、今からそのアイデアの構造を話をしていきます。まずですね、確か1000円しなかったと思うんですけども、このジェームス・ W ・ヤングっていう人ですね、この人のアイデアの作り方という本はぜひ買ってください。で、会社にどっか本棚にあるはずなんですがどこに行ったか分かりませんが、この本は非常にためになります。でページ数は実はこの原著っていうんですかね、自体は40ページあるかないかっていうすごい短い本で、でそれに日本語の場合はこの竹内仁先生という人がいて、確か工学部、東大の工学部だったと思うんですけど、その人がですね、その方が、解説をしてて、それが80ページぐらいあるんで、全部で120ページぐらいっていう、たった40ページ読むだけでも十分なものが得られるんですが、でこのぜひこの本を買ってほしいんですが、まあ、その本を買わなくても一応この中でいろんな話をしていきます。でこの本はの中でアイデアの作り方っていうのはある種の決まったパターンがあるんだって言ってるんですね。でそのアイデアの作り方っていうのを実は科学者が読んでも、ああそりゃそうだな、すごいそうだな、確かにそうだって言ってみんな納得してるんですね。で僕も大学院生の時にこの本を読んで、もうすごく納得したっていうか、ああそうだそうだと、今までアイデアが出てきたこと、出た瞬間とかを振り返ると確かにこのステップだなっていうようなアイデアの作り方のステップが書いてます。で、実はそうやって科学者とか研究者の人が多くがその通りだって賛同している本の著者は実は広告マンなんですね。だから科学者じゃない人が書いた本に科学者が納得する、これがやっぱり面白いところでもあり深いところ、いわゆる深いものっていうのは他の分野にも共通するわけですね。
汎用的という
か。そうそうそう。で、そういうものを、見つけ出していくっていうことが、その全方位型学習っていうことの鍵でもあるわけですね。だからありとあらゆるものから学ぶには、その深い他の分野でも共通する骨子というか大事な骨の部分をですね、少しずつ理解していって、それを持っていろんな物事を見てみるということがすごく重要です。でそのために今回はアイディアということに着目してやっていこうと思います。でちなみにですね、ドクター中松もまさにこの方法でアイディアを作ってたということを後でちょっとエピソードも話したいと思いますので、楽しみにしておいてください。じゃあちょっと次いきます。で、ぜひですね、紙を持ってたらメモってください。メモれば、記憶しますので、でアイディアを作るステップっていうのがアイデアの作り方という本に書いています。で一番最初にですね、情報収集というものをします。でその後に情報の咀嚼といって、これは、噛み砕くっていう意味ですね。咀嚼をして、で、新しい組み合わせをして、その後に休憩して、でユーレカっていうのを発見して、とあアイデア発見したっていう喜びの瞬間がユーレカですね。そしてその出てきたアイデアをしっかりと批判して良いものにしていくというステップ、この6個のステップでアイデアは作りますよということを言っています。で先ほどのドクター中松の話でいけば、まあ情報収集という形で、多分ドクター中松はいろんなものを買ったり、いろんな本を読んだり多分してるんですね。でそれら一つずつについて、なんでだろうって、どんな構造をしてんだろうって言って一個ずつ丹念に多分理解してるんです。それが情報の咀嚼って言って、で、じゃあ何か新しいものを作ろうと思った時に、今まで理解してしっかり噛み砕いて理解した知識の断片の新しい組み合わせを探して、 でも全然思いつかない。そう簡単にはアイデアは思いつかなくて、もう新しい組み合わせを一生懸命探すんですね。で、ああもうやだって言って休憩をした瞬間にパーンとアイデアが浮かぶと。で、ドクター中松の場合はそれがトイレに行った時にアイデアが浮かぶから、1億円のトイレを作ったらしい。金ピカのトイレ。で、なんでこんなん作ってるんですかって、いや、ここでアイデア浮かぶからだって言ってるのは、トイレ行こうと思って、トイレしたいなと思ったトイレしてる最中に、例えばすごい考え事を集中してやってたらトイレ行くの忘れたりするんですね。でふと気づいて、漏れる漏れると言いながらトイレに行って用を足してる間って、もう用を足すことに多分集中してるから、ふうって息をついてるわけですね。そうした瞬間にふっとアイデアが浮かぶと。だから1億円のトイレを作ってる。であとはなんかドクター中松のなんか本に書いたのは、なんかプールをわざわざ自宅にプール作ってて、そこに潜る。で、潜って、ずっと息を止めて、で、もう死ぬっていうまで息を止めるし。そしたらアイデアが浮かぶ。で、これも実は休息になってて、死ぬと思った瞬間に今まで考えたことを全部手放しますよね。アイデアのことを忘れて、死ぬって言って、もうその必死でしんどいしんどいっていうので考えることをやめるわけですよね。そうした時にアイデアが出るというようなステップになっています。で、これについて今からちゃんと細かく説明をしていきます。でですね、まずそのアイデアの作り方という本の中で一番最初にアイデアってなんだっていうのを定義してますね。で、これを今から説明するんですけども、アイデアっていうこと以外に、これから全方位型学習っていうのは大事なポイントなんですが、何でもかんでも何々とは何かって常に考えてほしいんですね。だから今回はアイデアとは何かって考えていきますけども、例えばお茶屋さんであればお茶とは何かみたいなテーマを立てて考えてほしいですね。で、こうやって考えていく一つの例として今日はアイデアってやりますけども、お茶とは何かって例えば考えていった時に、お茶はなんか葉っぱだとかそういうとこから始まって、お茶とは例えば人生における何々だとかいうことをこう考えてみたりとか、まあ、僕にとって例えばお茶って何かなって考えた場合、多分生活の上ではなるべく水を飲むようにしてるんですね。お茶とかだと利尿作用あるし、あんまり水を吸収しにくい場合もありますから。でもお茶ってないと絶対嫌だから、何のために飲んでるかなったら、やっぱりこうリラックスするために飲んでて、だからお茶は1日に何杯も飲まないんで、1日だいたい2杯か3杯しか飲まないんで、高いお茶買おうと思って美味しいお茶を探して、まあ高い方が美味しいと思ってたお茶探してますけど、意外にそんな高くないやつで、今最近気に入ってるやつが一袋っていうんですか、あれが1600円か2000円ぐらいのやつを愛用してます。で、それを飲んで、それがだから人生においての、やっぱり、なんか、リラックスして、その、いわゆる僕の場合だったら、アイデアを出すために休息をするんですけど、その休息のためのもの、スイッチのもの、スイッチ入れるためのものっていうふうに思ってます。で、同じようにして、コーヒーとはとかね、考えてみたりとかして、やってると、いろいろ思い浮かんでくるんで、まあ、ぜひちょっと、で、この意味論っていう話はまたね、別の機会にしていくんで、まあ、今日はちょっと導入というか、軽く予告をしておきました。ちょっとまあ、いつも通り脱線しましたけども、じゃあちょっと戻ってもらって、アイデアとは何かっていうのがこの本に書いてるんですが、既存のものの新しい組み合わせであると言っています。じゃあこの言葉を一個ずつちょっと噛み締めていきたいわけですけども、さっきアイデアの定義って人が作り出したものは全部、アイデアだって捉えてもいいって言って。じゃあ、そういうふうに考えると、既存のものの新しい組み合わせであるっていうことはどう説明できるかっていうふうに考えると、例えば、人が何かを理解しようと思った時に、多分お茶を理解しようと思った時に、お茶っていう単語一個で理解はできないわけ。やっぱり本当に理解しようと思ったら、お茶って何からできてるのかなとか、葉っぱだな、葉っぱもその辺にある草でいいのかって、そうじゃなくて いわゆる銘柄があるわけだし、
はい、
お茶の中でもその使う部位によって玉露とかね、なんかいろいろ変わったりするわけだし、で考えてくるとお茶っていうものは必ず分解ができて、いろんで日本人が好きなものとか言ったら、お茶っていうものの一点で理解するんじゃなくて、お茶に関連するいろんなもので理解するしかない。お茶というアイデアは、人間が作り出したお茶というものは元になるものがいっぱいあって、ただそれが今までなかったもの、お茶が初めて生まれた時はそれまでなかった組み合わせをしたわけ。例えばもう簡単で言えば、特定の葉っぱとお湯とすりつぶすということを組み合わせたらお茶になりましたよみたいな感じで、必ずもう何もないところからポーンと何かが生まれることは絶対にないって定義し、でそれは人間の脳の仕組み上そうなってるんじゃないかと思ってて、脳もただ一個の細胞が反応して何かを理解することはないから、いろんな細胞ネットワークが反応して初めて何かを理解してるから、同じ構造でしか物は見れないはずだから、そしたら何かを理解する、例えば誰かが考えたお茶というアイデアを理解しようと思ったら、それの一体どういう要素からなってるのかなって考えて初めて分かる。
この要素っていうのは、まあ、例えばお茶とお茶の葉っぱとか水とか以外にも、
うん、
まあ、日本人が好きとかいうそういう情報的なものも全部含めてっていうこと
ですか？そうそうそう。でその時に、まあ、日本人が好きっていうのは後付けかもしれないけども、例えば日本人に受けるようなものにしようと思ってもし作ったんだったらアイデアの元のはずなのね。例えば外人受けするお茶を作ろうって言った時に、今まで日本人って言ってた要素が外人に変わったら新しいお茶になるやんか、
うん、
って言って、必ずアイデアっていうのは新しいアイデアって言いながらも既存のものの新しい組み合わせなわけ。インド人にバカ受けするお茶作ろうったら、インド人が好きっていうのが入って、でもものすごいインドの人がいたら怒られそうですけど、全然インドのこと知らないから言うんですけど、スパイス入れたらいいんちゃうかとか言ってね、で唐辛子入れようとか、なんか胡椒入れてみようとか、白と黒のこだわりの胡椒を入れたらみんな飲むんじゃないかとか言って、そうしてるとなんかチャイになったりとかするかもしれないけども、でもそんな感じで、あの必ず既存のものの新しい組み合わせによってアイデアってはできてますよっていうふうに定義しています。で今いろんな例を説明しゃべって説明したので、なんとなくイメージがついたと思うんですね。だからアイデアって言ってるのは、ある種のいろんなものをある方向から見直しただけみたいな感じで、お茶っていうものがあったら、実はよく覗くとお茶っていうものの中にいろんな要素があってバラバラになると。だから老舗のお茶っていう、例えば商品を作った時に老舗という要素を入れて販売するわけだし、例えば21世紀緑茶とかね作った場合、なしじゃないけど、したら21世紀という要素を入れるわけか、今までのお茶に。でその時に今までのお茶が持ってた要素を何か外してるかもしれないし、で何かを取り除くっていうことも組み合わせを変えてることになるわけだから、っていうふうにして、アイデアっていうのは必ず既存のものの新しい組み合わせで作られるんだと。でさ、この既存のものって言った時にポイントとして、この本ではそこまで確か書いてないと思うんですけど、背景、歴史、目的、で、意味とか、理念とか、夢とか、こういう見えないもの、ソフトウェア的なものも含んでアイディア。っていうふうに思っておいてください。それが既存のものです。ですから、この定義が分かると、さっきのステップがよく分かってきます。